第7課2月9日から2月16日7つのラッパ暗唱聖句第7の御使いが吹き鳴らすラッパの音がするときには神がそのしもべ預言者たちにお告げになった通り神の奥義は成就される。黙示録10-7口語訳第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは神がご自分のしもべである預言者たちに良い知らせとして告げられた通りである。黙示録10-7、新共同訳。今週の聖句。黙示録8-1-13。民数記10-8-10。エゼキエル書10-2。黙示録10-1-11。ダニエル書12-6-7。黙示録11-1-13。レビ記16章。2月9日、安息日午後。今週のテーマ。私たちは第5の封印の場面において、あらゆる時代の忠実な者たちの叫びを表している、虐げられた神の民の叫びを見ました。この忠実な者たちは祭壇の下で神に正義と雪辱を求めて、主よ、いつまでですか、黙示録6-10、と叫んでいる魂として描かれていました。天からの声は、神の民に危害を加えた者たちを神が裁かれる日は来るから待つようにと強く求めました。黙示録6-15-17はイエスが地球に戻って来られご自分の忠実な弟子たちに悪事を働いた者たちを裁かれる様子を描いています。第五の封印の場面は、アベルの時代から神が最終的な裁きをなさって、ご自分のしもべたちの流した血、黙示録19-2に報復なさる時に至るまでの全歴史上の苦しむ神の民の経験を象徴しています。苦しむ神の民は揺らぐことなく、神が彼らの祈りを聞いてくださることを信じる必要があります。七つのラッパの幻は、神が歴史を通じて虐げられたご自分の民のために介入し、彼らに危害を加えた者たちを裁いて来られたことを示しています。七つのラッパの目的は、天が神の民の苦しみに無関心でないことを確信させることです。2月10日、日曜日。聖なる者たちの祈り。黙示録8章は、神の前に立つ7人の天使が、ラッパを吹き鳴らそうとしている光景で始まります。ラッパが吹かれる前に、もう一つ別の場面が挿入されています。その目的は、7つのラッパの神学的意味を説明することです。黙示録8-3-4を以下に記す、エルサレムの神殿における日々の奉仕の描写とともに読んでください。 あるユダヤ人の聖書仲介書は次のように説明しています。夕方の犠牲において子羊は焼き尽くす捧げ物の祭壇の上に置かれ、その血が祭壇の元に流された。当番の祭司は金の香炉を取って神殿の中に入り、聖女の金の祭壇で香を捧げた。祭司が出てくると香炉を敷石の上に投げ出したので大きな音がした。その瞬間、七人の祭司がラッパを吹き、その日の神殿の奉仕が終わったことを告げ知らせたのである。この夕方の犠牲に関する言葉が黙示録8の3から5の中で用いられていることは誰もがわかります。天使が玉座の前にある金の祭壇、黙示録8の3のところで香を受け取っている点は重要です。香は神の民の祈りを象徴していて、黙示録5の8。彼らの祈りは今や神によって答えられます。黙示録8の3から5は、黙示録でのラッパに関して重要な情報を提供しています。1. 7つのラッパは反抗的な人類に対する神の裁きであり、その裁きは神の虐げられた人々の祈りに応えたものであるということ。 2. ラッパは子羊なるイエスの死の後に吹かれ、歴史を通じて再臨に至るまで連続して続くということ。黙示録11の15から18参照。問い1。黙示録8の5をエゼキエル書10の2と共に読んでください。廃墟のエルサレムの上に火を投げつけるエゼキエルの幻は、黙示録におけるラッパの特質をいかに明らかにしていますか？天使は祭壇の火を香炉に満たして地上へ投げつけます。意義深いことに、この火は聖なる者たちの祈りが捧げられた、まさにその祭壇から取られています。火がその祭壇から取られているという事実は、七つのラッパの裁きが神の民の祈りの応答として地上に住む者たちに下されることを示しており、神は彼らのために定められた時に介入してくださいます。香炉を投げつけることはキリストの取りなしが永遠には続かないという警告です。恩恵期間には終わりがあるのです。黙示録22の11、12参照。2月11日月曜日。ラッパの意味。神の民のための神の介入を描く際に、黙示録は旧約聖書におけるラッパの比喩を用います。ラッパは古代イスラエルの日常生活の重要な一部分でした。民数記10の8から10、歴代志下13の14、15参照。ラッパの音は神殿での礼拝を人々に思い出させましたし、ラッパは戦場でも収穫期にも祭りの中でも吹かれました。ラッパを吹くことは祈りと密接に関係していました。神殿での礼拝や祭りの中でラッパは神にご自分の民との契約を思い出させました。 ラッパはまた人々に主の日、ヨエル書 2-1 に備えることを気づかせました。戦争の中でラッパの音は重要な指令や警告を伝え、ご自分の民を救ってくださいと神に訴えました。このような概念が黙示録におけるラッパの背景にあります。黙示録 8-13、9-4、9-20、21を読んでください。黙示録においてラッパによって引き起こされる諸事件は、神の民の祈りに応えて神が歴史に介入されることを意味します。封印が主に神の民と自称する者たちに関係しているのに対して、ラッパは地上に住む者たちに対する裁きの先触れをしています。黙示録 8-13。 それと同時にラッパは手遅れになる前に地上に住む人々を悔い改めさせるための警告です。七つのラッパはヨハネの時代からこの地球史の終わりに至るまでの一連の諸事件を扱っています。黙示録 11-15-18。 七つのラッパは鳥なしが天で続いており、黙示録 8-3-6、福音が地上で述べ伝えられている。黙示録 10-8-11-14、間に吹かれます。ラッパの裁きは部分的であり、被造物の3分の1にしか及びません。第7のラッパは、神が正当な統治を担われる時がやってきたことを告げています。7つのラッパは、7つの教会と7つの封印が扱っているのとほぼ同じ時期に相当します。1. 最初の2つのラッパは、キリストを十字架につけ、初代教会を迫害した国民、反抗的なエルサレムとローマ帝国への裁きの先触れをしています。2. 第3、第4のラッパは、中世時代のキリスト教会の廃墟に対する天の裁きを描いています。3. 第5、第6のラッパは、中世後期から宗教改革後の時代の宗教界における反目し合う派閥争いを描いています。この時代は世界をハルマゲドンの戦いへと最終的に引きずり込む拡大する悪魔の活動によって特徴づけられています。疑いの余地なく歴史は血にまみれ、痛みと悲しみにあふれています。私たちはこの悲しい現実からイエスによって約束されていることがいかに素晴らしいかをどのように自覚できるでしょうか。2月12日火曜日、開いた巻物を持った天使。第6のラッパは私たちを終わりの時へ連れて行きます。この時代に神の民は何をするように命じられているでしょうか。第7のラッパが吹かれる前に一つの出来事が挿入されており、それは終末時代の神の民の務めと経験を説明しています。黙示録10-1-4を読んでください。ヨハネに指示した力強い天使は他ならるイエス・キリストであった。 エレン・G・ホワイト SDA 聖書仲介第7巻971ページ。彼の足は海と地を踏みしめており、そのことは全宇宙の支配権を持ち、これから宣言することには世界的な重要性があることを意味します。彼は獅子が吠えるように叫びます。獅子の吠え声は神の声の象徴です。ホセア書 11-10 黙示録 5-5 参照。ヨハネは雷が語ったことを書き留めることを許されませんでした。未来に関することで神がヨハネを通して私たちに掲示されなかったことがあります。黙示録 10-5 から7を読んでください。天使はもはや時がない。黙示録 10-6 と述べていますが、その際の時に相当するギリシャ語、クロノスは一定の時に言及していることを示します。この時はダニエル書 12-6-7 を指しており、そこでは天使が聖なる者たちへの迫害は、一時期、二時期、そして半時期、つまり1260年間、西暦538年から1798年、続くだろう、と述べています。その間に、教会は強硬性によって迫害を受けました。ダニエル書 7-25 と比較。ダニエル書や黙示録において予言の一日は一年を象徴するので、民数記 14-34、エゼキエル書 4-6、360日は360年に相当し、三時期、三年半は、1260年に相当します。この予言的期間の後、しばらくして、終わりが来るのです。もはや、時がない、という言葉は、ダニエルの時の予言、とりわけ、ダニエル書、8-14 の予言的2300日、紀元前457年から西暦1844年を指しています。この期間の後、もはや予言的期間はありません。エレン・G・ホワイトは次のように記しています。厳粛な誓いとともに、天使が宣言したこの時は予言的な時であり、それは私たちの主の再臨に先立つものです。つまり人々は明確な時に関する別のメッセージを受け取ることはありません。1842年から1844年に及ぶこの期間の後、予言的な時を具体的に確定することはできません。最長の計算は1844年秋までです。エレン・G・ホワイト SDA 聖書仲介第7巻971ページ英文。未来の日付設定をすることをすべて下げなければならないことについて、上記のエレン・ホワイトの言葉は、私たちに何を教えていますか？ 2月13日、水曜日、巻物を食べる。黙示録 10-8 から11を読んでください。聖書において食べることは、人々に伝えるために神からメッセージを 受け取ることを表します。エゼキエル書 2-8 から3-11、エレミア書 15-16-3 章。メッセージは受け取った時には良い知らせなのですが、伝えるとき多くの人に抵抗や拒絶をされ、苦みを経験することがあります。ダニエル書を表す巻物を食べたヨハネのほろ苦い経験は、ダニエル書の終末時代の予言の開封と関係しています。ヨハネはここでダニエル書の1260日の時の予言、ダニエル書 7-25、 つまり1260年が終わるときに永遠の福音、黙示録 14-6-7-3 章を宣布する務めを託される残りの教会を描写しています。文脈はヨハネの幻が予言的2300年の期間の最後におけるもう一つのほろ苦い経験を示唆しています。ダニエル書の予言をもとに、キリストが1844年に戻られるとミラーの信奉者たちが考えたとき、メッセージは彼らにとって甘いものでした。しかし、キリストが期待通りに来られなかったとき、彼らは苦い失望を味わい、より明瞭な理解を求めて聖書を探りました。この世に再び予言しなさいというヨハネへの命令は、ダニエル書と黙示録の予言とのつながりで、再臨のメッセージを述べ伝えるように起こされた安息日遵守再臨信徒を指し示しています。黙示録 11-1-2 を読んでください。この箇所は黙示録10章の場面の続きです。ヨハネは神殿と祭壇を測り、礼拝している者たちを数えなさいと命じられました。聖書において、測るというのは比喩的に裁きを指します。マタイ 7-2-3 章。測られる聖女は天にあり、そこではイエスが私たちのために働いておられます。聖女、祭壇、礼拝している者たちへの言及は、贖いの日を指し示しています。レビ記16-16-19-3章。この日は、神がご自分の民の罪を裁かれる、はかりの日でした。それゆえ、黙示録 11-1 は、再臨の前に行われる、裁きに言及しているのです。この裁きは、もっぱら神の民、聖女で礼拝している者たちだけに関係します。黙示録 11-1 は、天の聖女のメッセージが終末の福音宣布の中心を成していることを示しています。それには、神のご品性の正しさの証明が含まれています。したがってそれはキリストの贖いの働きと人類を救う唯一の手段としてのキリストの義に関する福音メッセージの全容を明らかにするのです。贖いの日の儀式にとっていかに血が重要であったかを覚えつつ、レビ記16-3、裁きが良い知らせであるという現実をどうしたら私たちはいつも念頭に置くことができるのでしょうか。なぜこの真理はとても重要なのですか。 2月14日木曜日、二人の証人。問いに、黙示録11-3-6を読んでください。この二人の証人は、王族と祭司の役割におけるゼルバベルとヨシュワをいかに反映していますか？ゼカリア書4-2-3、4-11-14参照。二人の証人という考えは、何かが正しいことを立証するのに、最低二人の証人を必要としたユダヤ人の法制度から来ています。ヨハネ 8-17。二人の証人は、旧新両訳聖書を象徴しています。この二つは分けることができません。神の民はこの世に聖書全体のメッセージを、神のご計画をすべて、使徒言行録 20-27、述べ伝えるために召されています。この証人たちは荒布をまとって預言期間1260年の間、西暦538年から1798年、予言をしているように描かれています。荒布は喪服であり、創世記37-34、それは聖書の真理が埋められ、人間の言い伝え、伝統によって覆われる困難な時代を指し示しています。問い3、黙示録11-7-13を読み、あなたの言葉で予言期間1260年の最後に、この二人に起こったことを説明してください。二人の預言者を殺す獣が、まさにサタンの住処から登ってきます。この二人の証人の殺害は、歴史的に見ればフランス革命の諸事件と関連して、無神論者が聖書を攻撃したことや、宗教を廃止したことに当てはまります。フランスで構築されたその反宗教的体制は、ソドムの道徳的敗退、エジプトの無神論的傲慢、エルサレムの反抗心を有していました。エルサレムでイエスに起こったことが、今やこの反宗教的体制によって聖書に対して起きました。証人の復活は、フランス革命後における聖書に対する興味が大いに復活したことを指し示しています。結果的にそれが聖書の真理の回復を伴う第二次再臨待望運動を起こし、聖書教会の設立と聖書の世界的な配布につながりました。この世が終わる直前、地球規模での聖書の最後の宣布が目撃されるでしょう。黙示録18-1-4。この最終のメッセージは、奇跡を行う悪魔の集団によって力づけられた反発を引き起こします。黙示録16-13-16、黙示録14-12参照。彼らが奇跡を行うのは、この世を欺いて神の忠実な証人たちとの最後の戦いへと獣を拝む者たちを引き込むためです。2月15日金曜日、さらなる研究。 第7のラッパは、黙示録11-15-18、この地球の歴史の終わりを知らせます。神が道からと主権を明らかになさる時がやってきたのです。何千年もの間、サタンの支配下にあったこの反抗的な惑星は、神の統治と支配のもとに戻ろうとしています。キリストが地球の正当な支配者であると宣言されたのは、黙示録12-10-11、キリストが十字架で亡くなり、昇天された後でした。サタンは自分の時が短いのを知りつつ、黙示録12-12、可能な限りの賛辞をもたらし続けます。第7のラッパは、強奪している勢力がすでに対処され、この世が最終的にキリストの正当な支配下に入ったことの先触れをしています。第7のラッパは、黙示録の残りの部分の内容を概説しています。1. 諸国民は怒り狂いました。口語訳。黙示録12-14は、怒りに満ちたサタンを描いており、黙示録12-17。二つの盟友、海の獣と陸の獣と共に神の民と戦うための準備を諸国民にさせます。二、あなたも怒りを表された。神は諸国民の怒りに対して最後の七つの災いで応じられますが、その災いが神の怒りと呼ばれています。黙示録15-1参照。3. 死者の裁かれる時は、黙示録20-11-15で説明されています。4. 神のしもべたちに報いが与えられることについては、黙示録21-22で描かれています。5. 地を滅ぼす者どもを滅ぼされる。黙示録19-2は、終末時代のバビロンが地を滅ぼしたがゆえに裁かれると述べています。サタンと悪天使と二つの盟友たちの滅びが大騒動というドラマにおける最終幕です。黙示録19-11-20-15。話し合いのための質問。1. 時として私たちは福音を述べ伝えることが苦い体験になることに、黙示録10-10、気づきます。私たちの言葉が拒絶されたり、馬鹿にされたりするだけでなく、私たちがそうされることもあります。述べ伝えることは反対を煽ることもあります。あなたはそのような試練にあった聖書の登場人物で誰を思い浮かべることができますか？私たちは彼らの体験から何を学べるでしょうか？2. 次の言葉を熟考してください。私は何度も何度も時を定めることに関して警告を受けました。時を土台にしたメッセージが再び神の民に与えられることは決してないでしょう。私たちは聖霊の降下についてもキリストの再臨についても確定した時を知ることはないのです。セレクテッドメッセージ1、252ページ。1844年以降の 終末の諸事件に関してあまりにも細かい予言的図表を作成することにはどんな問題があると思いますか？
このような図表がもたらす必然的な落とし穴はどうしたら避けられるでしょうか？話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。